皆さんおはようございます。
おはようございます。
昨日雪でしたけどもね、本当今日青空広がって、本当に晴れてね、晴れるやですね、感謝ですね、ありがとうございます。今日ですね、3つの誘惑ということでね、このイエス様が、荒野で、誘惑を受けられたその箇所からメッセージさせていただきます。今日本当にね、初めて来てくださった方も何名かいらっしゃいます。本当に心から歓迎します。皆さんですね、人生のこの究極の問いですね、この命題っていうんでしょうかね、を、尋ねてみたことあるでしょうかね。自分は何者なのか、自分は何者なのか、自分は何のために生きているのか、自分のこう、人生の目的は何なのか、自分のこう存在意義っていうのは何なんだろうっていう、この問いなんですけどね。自分が何者なのかわからないっていう、このアイデンティティの、危機っていうふうにもね言われるわけですけども、これ何も、10代20代の青年期の若者だけに、こう陥る、そういう危機ではないですね。実は、人生において、いつでもこう起こりうるわけです。特にこの変化の時にはこう誰にでも起こりうる危機なんではないのかなと思います。変化というのはですね、こう我々がこの拠り所にしていた、コアになる部分がこう揺さぶられて感じるからですよね。例えば、愛する家族を失った時、あるいは、大切な友達を亡くした時、あるいは、受験にこう落ちた時、あるいは仕事を辞めたとき、あるいは定年退職したとき、あるいは年を取ってですね、今まで一人でできてたことができなくなってしまうとき、あるいはこう夢が破れてしまうとき、いろんな形で来るわけですね。そのとき自分自身が何者なのか分からなくなる。これから先自分が何をしたらいいのか分からなくなってしまうということが起こり得るわけですね。我々こういう、この自分 の, この存在意義が揺さぶられるような時に、じゃあどうすればいいんでしょうか。今日の聖書箇所はこのイエス様がこの荒野で、誘惑を受けられた箇所であるわけですね。悪魔はこの3つの強力な、誘惑を持ってやってきたわけです。どれもですね、このお前が神の子ならお前が神の子ならっていう形で、このイエス様 の, この土台になっている部分を揺さぶるような形で攻撃してきたわけですね、悪魔は。で、悪魔は、今日を生きる私たちにも同じような誘惑の手口を使って、アタックしてくるわけですね。けれども、聖書はありがたいことに我々が選ぶことのできる、道も同時に示してくれているわけですね。自分が神様にあって何者なのかっていう土台の上に人生を立て上げていくことができますよっていうことも同時に教えてくれています。今朝ですね、この我々の土台を揺るがすこの3つの誘惑から学んでみたいというふうに思っています。 So have you ever asked、this fundamental ultimate questions? Who am I? What's the purpose of my life? What's the meaning of my life? What is my purpose on this earthDo only kings ask, go through this identity crisis? No, right? Identity crisis may occur any time of life or anybody, especially in times of transition. When we lose our important family member, when we lose our friendship, when we quit our job,The loss of a dream, loss of a role we once had. So, transition causes us to feel shaken to our core. So, how can we handle, when our core identity is, threatened? That's a question, we are asking today. So, in today's passages, we read about, Jesus' temptation in the wilderness. The devil comes, with three powerful,temptations and all hitting at Jesus' understanding of his identity, asking If you are the Son of God. But the passage also shows us the choices we can make to remain faithful to our unique life and identity that God gave us. So let's take a look at these three temptations and identity trap today. Okay? 最初の誘惑ですね。まあ、ピータースキャゼロという、まあ、神学者が、まあ、本の中で、3つの誘惑をこういうふうに表現しているんですけれども、最初の誘惑はですね、自分イコール自分が何ができるのか、そういうふうに考えてしまう誘惑、あるいは落とし穴です。自分イコール自分が何ができるのかということですね。まあ、ちょっと具体的に説明していきますけれども、ちょっと聖書の箇所を見てみましょう。今日のマタイの4章の2節から3節ですね。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだって言ったって言うんですね。つまりですね、この人間の不幸っていうのは罪の問題ではない、パンの問題なんだ。つまり衣食住のニーズの問題なんだ。だから手っ取り早く神の力でパンの必要を満たしてやればいいじゃないか。そうすれば民はあなたを王として迎えて従うようになるだろうっていう誘惑です。確かにそうすれば人々は驚いてですね、もうパンに困ることはないだろうって喜ぶかもしれないわけじゃないですか。でもイエス様は何と言われました？イエスをお答えになった人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだというふうに書いてあるっていうね、まあ、これ新命記の8章3節からの引用でイエスは御言葉を持って悪魔に対抗していったわけですけれども、ですので聖書が言っている一つの大事な真理は、人が生きていくために必要なのは衣食住だけのために生きるんではなくて、神の口から出る一つ一つの聖書の御言葉によって生きることなんだっていうふうに言っているわけです。我々の必要をもちろんそれを満たすのも必要なんですけど、その以上に我々の必要を全て満たしてくださるのが神様である、これを知るところから始まるんだっていうことを言っているんだと思います。Peter Scazzaro, he's a theologian and he wrote a book and he says about three temptations and temptation number one is I am what I do. I am what I do. It's about performance. Okay, we're going to go deeper for that, but let's look at the scripture first. Matthew 4:2-4. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. So he said, Human's happiness is not the issue about sin. It's an issue about bread. In other words, it's the issue about the food, housing, and the clothes, after all. So why don't you just simply fill the needs of people, of the bread, by the power of God? Then people will be happy and welcome you as a king and obey you. That kind of temptation. Sure, certainly people will be impressed and they will be happy that they don't have to be troubled with food anymore. But what did Jesus say? Jesus answered, It is written, it's quoted Deuteronomy 8:3. It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So the Bible tells us that, well, of course it's important to fill the needs, but the most important thing for humans is not about bread, but the word of God. That's what we need. And we should prioritize God who fulfills our needs, who gives us all we need. ここでストップしてですね、このイエス様の、この時の状況っていうものをですね、ちょっと考えてみてほしいんです。イエス様はこの時どういう状況であらのにおられたのか。イエス様は30歳になっておられましたね。30歳です。ほとんど顕著な働きっていうのは30年間ほとんど何もしてこられてないわけですよね。 救い主としての公の働きが30歳から始まって3年間働いて、ね、始まっていくわけですけども、まだこの時点ではその公での救い主としての働きというのは何もスタートしていないわけですよ。誰も自分のことを信じてくれてない、お腹も空いてた、そんなことで社会のために何の貢献ができるんだ、ね、この世はですね、私たちにも同じような攻撃を仕掛けてくるわけですね。お前に何ができるんだ、見してみなさいよ、どんな業績があるんだい、どんな役に立つところがあるのか見せてみなさいよって、まあ、こう来るわけですね。何ができるんだ、あとはですね、自分の価値が、自分が自分であること以上に自分が何ができるのかにかかってるとでも言うような感じでしょうかね。我々もしですね、学校でいい成績が取れてれば自分が何者だということ安心する、あるいは仕事がうまくいってれば自分はこういうものだ、人間関係うまくいってれば自分自身に価値がある、まあ、そんなふうに思ってしまうんじゃないですかね。十分でもこう十分に成功を収めることができないような時に我々こう大体3つの選択するのかなというふうに思います。例えば自分を証明するためにもがむしゃらに躍起になってですね、もう一生懸命もう働くわけですね。あるいはこう長い時間一生懸命働くわけです。あれもっともっとこう早くスピーディーにこなしていくことで自分を証明しようとする、あるいはそれができなくなるときはですね、自分自身を恥じてしまって、なんてダメなやつなんだ自分はということでこう落ち込んでしまう、この2つ目ですね。あるいは3つ目、で、まあ、2つ目、まあ、自分自身をこう残念にがっかりしてしまう、残念に感じてしまうということが2つ目ですね。3つ目、人のせいにする、会社のせいにする、人のせいにして人を責めてしまうっていうことはないでしょうかね。
OK, let's stop right here and let's ponder about the situation of Jesus at this point. Okay. Well, Jesus had apparently had nothing at this point for 30 years. He hasn't started his ministry in public, right? So he seems like nobody.Nobody believed in him. What contribution had he made to this society? So our world asks us the same question. Show me what you got. What have you achieved? Demonstrate to me your usefulness. What do you do? As if our self-worth depends on what we do more than who we are.And we see ourselves as worthwhile if we can do well at school, at work, in our relationships. And if we don't score enough high successes, we usually take three choices. Number one, we force ourselves to work harder, longer, and faster to prove that we are somebody. Okay?Number two, if we cannot do that, we enter into depression, out of shame, and we feel sorry for ourselves. And when we feel sorry for being who we are. Number three, we blame other people for our predicaments.ちょっと勘違いしないでほしいのはですね、まあ良い成績を収めることも仕事で成功することも何も悪いことだってね、聖書言ってるわけじゃないですよ。ただ神様に頼らなくても自分の力で何とかできる、自分の必要を自分の力で満たすことができるっていうふうに思ってるとしたらそうじゃないですよって言ってるわけですね。あるいは、あまりにもですね、その成功によって自分の価値が決まるっていうふうに思い込んでしまっていたり、それによって自分の価値ですね、アイデンティティを証明しようということでもうがむしゃらに懸命になってそれに駆り立てられて生きているようだったらそうじゃないですよっていうふうに言ってるわけですね。私のアイデンティティ、私が何者であるのかっていうのは自分の業績ですとか自分が何ができるのかではないです。何によって決まるのか、自分の立ち位置です。キリストにあっての立ち位置なんではないでしょうか。神の御前にどこにあるのか、
業績ばかり、それが本当にこう分かるときにですね、我々がこの業績ばかり追い求めてしまう、成功ばかり追い求めてしまうという、そういう落とし穴から解放されて、それに対して打ち勝つことができるのではないでしょうかね。
Okay, so please don't misread me. The Bible is not saying doing well at school and succeeding at work is a bad thing. It's not saying that. But if you are thinking you can fulfill your needs by your own strength, by your own powerwithout relying on God, that's not right. If you are just forcing yourself to prove yourself so that you can feel you are somebody according to what you do and trying to force yourself to prove you're somebody, that's not right. Right? I can overcome the trap of performanceWhen I realize that my identity doesn't depend on my performance, but on my position in Christ.
次いきますね。誘惑ナンバー2です。それは自分イコール人からどう思われているのかっていう落とし穴です。自分イコール人からどう思われているのかが自分であるというふうに思ってしまうということですね。ちょっと見てみましょうか。5節から6節、悪魔はどんな攻撃を仕掛けてきているでしょうかね。ちょっと読みますね。5節、次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えるって書いてるじゃないかってね、詩篇の91篇を無理やり引用して言ったわけですね。サタンはですね、イエス様のことをよく知ってました。イエス様もご自分のことをよく知ってました。でも人々はイエス様が何者なのか知らなかったですね、まだ。なので悪魔はイエス様に近道したらどうだいって言ったわけです。近道してみたらどうだいで支え合えたわけですよ。神殿のてっぺんから飛び降りてみな、ね、そしたら天使たちが来て、イエス様のことを分かってね、助けてくれるだろう。そしたら人々それ見てどう思うと思う。もう救い主として人々の注目いっぺんに集めることができるだよ。そういう、こう誘惑してきたわけですよね。まあ、言ってみるならば、これは人から認められたい、注目されたいっていう、まあ、落とし穴って言ってもいいんではないのかなということですね。皆さんの中にこう人からどう見られているか、人からどう思われているのか、いつも気になってしょうがないという方はどのぐらいいらっしゃいますか。いない。皆さん正直だね。はい、そういう部分あると思いますね。人からどう思われているんだろうかなって。でも人が自分のことをどう思っているのかしょうがない、ね、あるいは人に自分のことを印象付けたいっていうふうに思っている、そういう生き方をね、いつもいつもしているとしたらどうでしょうかね。自分を見失ってしまって、そして流されてしまう、ただ流されるだけの人生ね、ふりをする人生ですね、ふりをする人生っていうことに陥ってしまうんではないでしょうかね。 So the temptation to that isI am what others think. I am what others think. Popularity trap. Well, what kind of temptation did the devil use up next? That's between verse 5 and 6. Let me read. The devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the son of God, he said, throw yourself down. And misquoted Psalm 91 saying, he will command his angels concerning you.And they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So Satan knew who Jesus was, right? And so did Jesus himself. But people didn't know that. So he offered Jesus, why not a shortcut? One jump from the top of a temple would lead you to the Hall of Fame.Well, this is a popularity trap.
And how many of you are addicted by what others think, thinking how you appear to them all the time? Congregation is amazing. I'm sure you have, right? Be honest. Okay, so we place a high premium on what other people think of us, and we try to impress other people. If we are truly honest, then we remain trapped in living a pretend life, and out of an unhealthy concern for what other people think.
サタン言うわけですよ。愛されてるっていうことを証明してみろよ。愛されてるっていうことを証明してみろよ。でもイエス様言うわけですよ。なんて言ったら言い返しました、イエス様。7節。はい、イエスはあなたの神である主を試してはならないっていうふうにも書いてあるっていうね、これも新明から聖書の言葉で、あなたの神である主を試してはならないというふうに書いてあるというふうに言ったんですね。神様が自分のことを愛しておられるということを試そうとされなかったということです。そのことを試そうとする必要もない。なんでですか。神様の応答というのは愛されているとか受け入れられているとかっていうのは、そういうことを証明しようとする必要よりももっと大事なこと、もっと必要なことを示すものだったということです。それは神様を知る必要です。もっと言うと、神様に自分が知られているっていう必要です。自分は神様に知ってもらってる、それを分かってるっていう必要だと思います。我々の真の自由っていうのは、我々が本当にですね、この人の目の前に特別な誰かを演じなきゃいけないっていうことから解放されることじゃないのかなっていうのが、素の自分であって大丈夫だって思うとき、皆さん安心しません？人に受け入れられてて、それで神様に愛されてるんだって、そのまんまで。神様に私は深く愛されてるんだ、ね、私は神様にそのまんまで受け入れられてるんだって、そのことが本当に魂の奥底で分かるときに、我々はいろんな思い煩いから本当に意味で解放されて自由になることができるんじゃないでしょうかね。私自身もですね、この生き方の中心というものを、人が自分のことをどう思うかよりも、神様が自分のことをどう思っているかということにシフトする生き方に、を学んでいるところですね。他の人が自分をどう思うかよりも、神様が今自分のことをどう思っておられるのかな、喜んでおられるだろうかなっていうことですね。本当に大事なのは、私が神の御前にあってどういう存在であるのかっていうことでしょ。人を喜ばせることよりも神様に喜んでいただく、そのことにベストを尽くす、神様のために生きるっていうことがベース土台になってくるときに、私たちの生き方っていうのは大きく変わってくるのではないでしょうかね。Satan said, prove your love. Prove it. But what did Jesus say?But Jesus answered him, it's also written, it's from Deuteronomy again, do not put the Lord your God to the test. Do not put the Lord your God to the test. So Jesus didn't try to make God prove his love. He didn't have to, because he knew that he was loved. But Jesus' response showed that there is something even more compelling than the need for demonstrations of love and approval.That is the need to know God. And also that is the need to be known by God. And true freedom comes when we know very convincingly that we are deeply loved, highly favored by God.And I'm learning myself to redirect my focus on God, to move away from what other people think of me, to what God thinks of me. That is what really matters, right? Who I am in Christ. I seek to do my best to please God, not man. He is the one I am living for. では三つ目いきますね。誘惑の三つ目です。それは、自分イコール自分は何を持っているのかということです。自分イコール自分の所有物によって自己価値が決まるということです。8節と9節ちょっと見てみてください。8節ですね。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようというふうに言ったというふうになりますね。悪魔言うわけですね、この世がお前に何を与えられるのか見てみなよ。お前今何も持ってないじゃないか。お前の存在価値どうやって分かるんだ。誰もお前に気づいてくれてないじゃないかっていう、まあ、そんな風に言ってくるわけです。お前の価値はお前の名声とか地位とか所有物によって決まるんだよ、まあ、こういう風な落とし穴いうわけですね。 So temptation number three, that is I am what I have. I am what I haveverse 8 and 9, and Jesus was taken to see all the magnificence and power of the earth. And he was offered the opportunity to be the master over all the world. Look at what the world has to offer you. You don't have anything now. Look at you. How can you think you are somebody? No one notices you.You know, that's a possession trap. Possession trap. If you make you look at what you have, yeah, it makes you look at what you have, believing that what you have defines you. で、まあ、テレビのね、マーケティングとか、こう、コマーシャルっていうのは、ものすごい、とてつもないお金かけるんですよね、コマーシャルにね。なんでですか？どういうふうにできますか？これさえ手に入れれば、あなたは幸せになりますよ。まあ、買ってほしいからね、いろんなこと言うわけですよ。これさえあれば安心ですよとかね、これさえあれば手に幸せになれるぞってまあね、訴えかけてくるわけじゃないですか。そしてまあいつの間にかそれが今欲しい、どうしても欲しいってね、こうそれを手に入れる必要があるんだっていうことを思い込んでしまったりですね。そしてまあ人と比較し始めるわけですよ。もうみんな持ってるから欲しいとかね、本当ですか、ね、まあ、みんな持ってるから欲しいんだ、これ手に入れとかね、いろんなこと言うわけじゃないですか。まあ、何々があれば自分は安心するとかね、何々があれば私は、幸せだとか、まあ、何々に何か入れてみればいいわけですよね。自分が何も、まあ、iPhone だとかね、まあ、いろいろあるとゲームだとかお金とか力とか、うん、結婚というのはどうでしょうかね。結婚すれば私は幸せになる、本当ですかねそんな実装できるもんじゃないかもしれない。ある人たちは異性のことばっかり考えたり話したりしてるわけで、彼氏が彼女がもうそんなことばっかり言ってね、ボーイフレンドガールフレンドがいれば安心する、いないと不安になるなので、まあ、いつも誰か付き合ってくれる人を、ね、もう見つけてはとか引っかいてしてる人はここにはいないかなOK, so advertisers or TV commercials spend millions of dollars, right? Telling us you needTheir products. You need this product. And over time, we really believe that we need them. Our sense of worth is tied to our possessing these things. And we begin to compare with others. Well, everyone has this. I want this. I heard that some women want a degree of not MA, Master of Arts, but not MS, Master of Science, but MRS. This is so if I get married, I become happy. But some people are always thinking and talking about girlfriend or boyfriend, and they feel peace if they have boyfriend or girlfriend, and if they don't have, they feel very uncomfortable and uneasy. So they must be always dating with someone and changing. There's no one like that here. I'm so happy, I don't know. But anyway.我々は思うかもしれないですね。そこに何か入れてみるんですね。これ持っているなら私は大丈夫だ、幸せだ、ね、 これから持っていないから私は不幸だ、これから持ってれば私は満たされるだろうというふうに思ってしまう、まあ、ただこれ真実じゃないですね。何か所有することでは我々本当の意味では一時的な満足感を与えるかもしれないんですけど、まあ、すぐに飽きちゃってね、まあ、もっと欲しい、もっともっとっていうふうにこう要求してくるわけですよ。そういうものはいつでもいつまでも足りない、満ち足りることがない、心の虚しさ、空虚感っていうのが満たされることがないっていうことですよね。けれどもイエス様は言われるわけですよ。10節するとイエスは言われた、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えろっていうふうに書いてあるっていうふうに言ったっていうんですね。イエス様は自分の名声とか満たされたいとか、この認められたいとかっていうそういう誘惑を退けられて、もっと大切な水、もっと大きな意味のあることを思い出させてくれた。それが神を礼拝すること、そして神に仕えることだっていうことを言うわけですよ。 So we may think I do not have this, therefore I am unhappy. The more I accumulate, the more I will be fulfilled. But it's not true. Possessing something only gives us temporary satisfaction, right? We get tired of it soon.And the desire wants more and more and more, and we feel we don't have enough, you know, forever, and we feel empty, and we never get satisfied. But Jesus says in verse 10, "Away from me, Satan, for it is written, 'Worship the Lord your God and serve Him only.'" So he resisted the temptation to attain his own.Personal status and significance by remembering another need that is of even greater need, even greater significance. That is the need to worship God and serve God. ですので、まあ、まとめてみるとね、イエス様はこう3つのこと言われたわけですよ。肉の必要を満たそうとするよりも霊的にまず満たされる必要がありますよ。神の言葉で、ね、そして2つ目、神様を試そうとする、愛されてるとか受け入れられてるんだろうかとかそういうことを試そうとするんじゃなくて、神様を知る、そして神様に自分自身を知ってもらいなさいよ、そういう必要があるんですよ。3つ目、権力とか名声とか所有物で満たされようとするのではなくって、神様のうちにあることに平安をいただけばいいんですよ。そこに平安がありますよって言ってるわけですよ。まあ、もちろん神様このようなニーズを無視していいって言ってるわけじゃないですね。お金持ちになっちゃいけないとか、あるいは物を持っていけないとか、そんなこと言ってるわけじゃない。でも覚えておかなきゃいけないのは、それがイコール我々のアイデンティティではない、それ自体が我々の存在価値を決めるものではないっていうことをは覚えておかなければいけないと思います。 So in summary, Jesus shows that the path to fulfillment heads in the opposite direction. Instead of feeding out bread, instead of feeding out bodies first, we should feed our spirits first by the word of God.Number two, instead of asking God to prove himself, we should get to know God for ourselves. Or we should know that we are known by God and we have peace. And instead of finding fulfillment in power and status and possessions, we find peace within God. Because I am in God, I have peace. That kind of peace.And of course, God doesn't neglect our needs in this world. But there's nothing wrong with being rich or having possessions. But we need to just remember that don't define who we are. Right? ではですね、最後に、じゃあ我々どのようにしてそういう間違ったですね、落とし穴とか罠とか誘惑、自己価値の落とし穴に打ち勝つことができるのかっていうね、それをちょっと最後に押さえておきたいと思います。2つ挙げさせていただきますね。 So lastly, so the question is, how can we overcome these temptations, these identity traps? Okay, and let me say two things. 一つ目、それは聖書の御言葉で打ち勝つということです。聖書の御言葉で打ち勝つということです。悪魔どうやって攻撃してきました？言葉使ってきたって言うんですよ。御言葉使っていた悪魔もよく勉強してますね。聖書の御言葉知ってんですよ。それ以上に知ってないと我々すぐ騙されちゃったり惑わされちゃったり流されちゃっちゃうんじゃないですかね。聖書はエフェソの6章によると何て書いてますか？霊の剣、霊の剣、すなわち神の御言葉っていうふうに書いてますね。我々、エフェソの6章には、いろんなこう神の防具が書いてありますね。ほとんどが身を守るものですけど、攻撃の手段としては一つだけは書かれています。それが剣であるのが神の御言葉だっていうことですね。これ人に向かって使っちゃダメですよ。傷つけるためにお前は神の言葉守ってねえじゃないかなってやっちゃ絶対ですからね。悪魔に向かって、悪魔ですからね。悪魔に向かって御言葉で対抗していくっていうことです。例えばお前ダメなやつだ、誰も愛されてないなんていうときに、いや私は神様に愛されてるって聖書に書いてあるってバーンとこうね、悪魔に勝つことできるでしょ。ですので御言葉を覚えてないといけないですよ。役に立たないですじゃないと。どこに書いてあるのか分からない。なんかどっかから役に立たないわけですよ。覚えて、ちゃんと黙想して、しっかり受肉しとく。自分の肉と、肉の、受肉していく。それがまあね、悪魔の言葉に耳を貸さない。悪魔の言葉を信じない。その見抜くためにも、神様の御言葉でしっかりと戦っていくということがね、大事なんだと思います。So we overcome by the word of God.I say that the devils know the word of God very well. The devil quoted the word of God. So we must know the word of God more than the Satan or devils do, right? Otherwise, we will be swayed, we will be cheated, we will just don't know what to do. So we gotta study the word of God. We gotta memorize the word of God. Otherwise, it can be useless. In Ephesians 6,the only weapon we are given is the word of God, and we don't use to other people. We use to Satan, the devils. Oh, come on, you are nobody. Prove you are loved. No, it's written that God loves me. You know that kind of thing. Are we overcome by the word of God? 二つ目、それは神様のことですね。あなたは私の愛する子。私は、あなたを喜ぶっていうね、そういう言葉をちゃんと受肉させておくっていうことです。この言葉、いつ神様がイエス様に言われました？ちょっと考えてみるとね、父なる神様がこの御子イエス様に言われたタイミングがすごいんですよ。先ほども言いましたけども、イエス様30歳になってたんです。30歳ですよ。イエス様の公の働きが始まる前でしたね。この時点までイエス様は何の奇跡も行われてないわけですよ。何の偉大な働きもまだされてないわけです。なのに父なる神様ご自身が、私はあなたを喜ぶっていうふうに言われたって言うんです。イエス様は悪魔の誘惑に確かに打ち勝ったわけですけれども、それはその後の話ですよね。にもかかわらず天が開けて、これは私の愛する子、私はあなたを喜ぶっていうふうに言ってくださったっていうんです。イエス様は父なる神様の前にまだ何の働きもしてないんです。何の働きもしてなかった。その時に神様がイエス様にこの言葉を言ってくださった。これには大きな意味があるのはないでしょうかね。つまり神様が何よりも私たちに願っておられること、それは私たちが神様に何ができるかとか何をするか以前に、私たちと神様との親しい関係なんだと思います。私たちが神様の言葉、神様の目的、神様のタイミング、神様の時に従順に従っていくっていうことなんではないのかなと思います。神様がね、何よりも望んでおられるのは。 OK, so number two, how we overcomeis we have incarnate his word. This is my beloved child in whom I am well pleased.
So when we ponder the timing of father's words to his son was incredible. Remember? Again, Jesus was 30 years old. And this was before Jesus' public ministry began. So up to this point, Jesus hadn't performed any single miracle yet. But the Father himself said, I am well pleased with my child. So Jesus hadn't successfully resisted the devil yet, but the Father opened the heavens and said, this is my beloved child in whom I am well pleased. To me, the most impressive thing is, the most impressive truth is, God said it to Jesus before he had begun any work for his Father. What does this tell us? It tells me that what pleases God more than anything else is our intimate relationship with him and our total submission to his word, his purpose, and his timing, isn't it?
イエス様は自分の存在がお父さんである神様に愛されている、そのことはもうよく知ってられた、よく分かってた。そしてこの愛がイエス様の魂の土台になってた。自分自身について感じるところの、この根っこの部分になってた、そしてその理解を持った上で荒野に出て行かれたんです。イエス様は自分の中でこう父なる神様の愛っていうものをもうたっぷりとどっぷりと知っておられたから、本当に安心しておられたということです。だからこそ大きなプレッシャーにも、その後からの、ね、大きなプレッシャーにも耐えることができたんじゃないのかな。もう確固たる信念ですよ。その中で確信を持って歩んでいかれた。たとえ自分の故郷で受け入れられなかったとしても、愛されているに値する存在だということを証明しようって、もう自分を駆り立てる必要もなかった。イエス様は父なる神様の愛の土台の上に自分自身をしっかりと根付かせていたからだと思います。
Well, Jesus is loved by the Father for who he is. He knew that very well. And this love was the anchor of his soul and root source of how he felt about himselfAnd then Jesus enters into the desert with such an understanding. And Jesus was secure in his Father's love, and so he was able to withstand enormous pressure from other people. And he remained self-assured in his beliefs, regardless of the outrage of the crowds in his hometown. And he didn't have to do anything to prove he deserves to be loved.Because Jesus was anchored his father's love for him.
我々も今日同じことが選ぶことができるんではないかということですね。人に認められたりとか、人に認められなかったりということにコントロールされる生き方ではなくて、我々はどういう自分になろうということを選ぶことができる。我々誰なのか。我々は神様の愛する子供たちだということですよ。私が何ができるかとか、何をしたとか、そういうことではなくて、したからとかね、何ができるのかではなくて、私の存在ゆえにっていうことですよ。我々の存在目的のこの真の土台として、この父なる神様の愛のうちに、絶対的な安心、不動の安心、安息っていうものをね、いただいてほしいっていうふうに思います。神様との関係を第一優先順位とするときに、その本当の平安、絶対的な安息というものが得られるんだと思いますね。この愛を理解すること、この愛を知ることこそが我々に絶対の安心感を与えてくれるはず。そしてこの真理をですね、本当にこう黙想してくださいね。受肉していってください。ただ知るだけじゃなくて、本当にね、こう こう受肉して思いをね、黙想して思いをじっくりこうはぐらし、こうね、巡らせていくときに神様に従っていくことができるようになる。神様に全てを明け渡すことが可能になっていくんじゃないでしょうかね。イエス様がそうだったように、自分は愛されてるっていうことが分かるから神様に仕えることができるんでしょうし、他の人を愛することができるんでしょうしね。あ、自分は本当に愛されてる存在なんだって分かるときに、まあ、仮に自分について自分がこうどう思うかとかね、それがこう神様の思いとちょっと違うなっていう時でさえもね、神様に従っていくことが可能になっていくんだと思います。 So, we can choose to do the same today. We can choose how we want to be without being controlled by what other people think of us, without controlled by the approval or disapproval of others. So, who am I? I am the beloved child of God.Not for what I can do for him. Not for what I do. But for who I am in Christ. So rest in the love of the Father as a true anchor for who you are. And put a premium on your relationship with God. And understanding this love makes us secure. Makes us secure.And so we will meditate on this truth. We're going to ponder over this truth. Then that enables us to obey God and surrender to Him just like Jesus. We are able to submit because we know we are deeply loved. We can obey Him even when His will seems to be different from what we see or feel about ourselves, because we know we are deeply loved. Let's pray.
様、今日私たち一人一人集められて、この愛の中にしっかりと自分自身を置いて、そして自分自身が本当に神様に愛されているその、思いを真理を知ることができるように、神様どうぞ私たち一人一人の心を導いて助けてください。この愛こそが私の支え、この愛こそが私の魂の拠り所であります。私たち平安がいただくことができる、安心感をいただくことができます。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというように神様が私たちに言ってくださっておられます。この世はいろんなことを言ってきます。ボーイフレンド、ガイフレンド、所有物、成功、今後の本当に私たちに本当に一時的なものしか与えてくれない、自分自身の真の価値を決めるものではありません。キリストのみが私たちが何者であるのか、私たちに真のアイデンティティを与えてくれると思います。どうぞあなたのうちにあって、私たち完全なものとされますように。あなたの愛というそういう健康な土台の上に私たちの人生を根付かせて立て上げていくことができるように、私たち一人一人を助けてくださいますようにお願いいたします。 God, you say to us, you are beloved child of, you are my beloved child in whom I am well pleased, and this love anchors me, this love anchors my soulAnd I am fully secure and at peace because I know that I am deeply loved and highly favored by God. Our world say so many things, boyfriends or girlfriends or possessions or fame or success, but that cannot give us true identity, but only Christ can give us true identity. So please give us that peace. Please help us to anchor that truth.Anchor in that truth, because in you we are complete. So help us to stand firm on this solid foundation, solid ground of your love.
イエス様、あなたのお名前にあってお祈りします。アーメン。